今日はローマ書7章の第2の部分について、すなわち中4節から終わりまでのところについて考えてみたいと思います。はじめにこのところをお読み足したいと思います。中4節からです。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、おられて罪の下にあるものです。私には自分の知っていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪なのです。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。現代ほど多くのことが人間についてから語られている時代はないと思います。子供の育て方について、若者の問題について、結婚のことについて、老人の問題について、今日ほど多くのことが語られている時代はありません。しかもこれらの問題については、実に多くの人たちが意見を述べているのであります。例えば先生とか心理学者とか精神病理学者とか犯罪心理学者とか社会学者という人たちが意見を述べているのであります。今日ほど立派な意見が、まだ忠告が、まだ警告がなされている時代はありませんが、しかし残念なことに、これらの意見は互いに混乱し合っているだけのように思われます。なぜなのでしょうか。それはこれら全ての人々が次の3つの大切な点を見逃してしまったからです。第1番目に、人間が 神の見姿に作られているということであります。第2番目に、人間は罪によって堕落してしまっているということであります。第3番目に、人間が善をなす力を全く持っていないということであります。したがって、これらの事実が全く忘れられている場合には、どのような忠告がなされても、それらは何の効き目もないのであります。聖書にあるように、メコラはどうして他のメコラを導くことができるでありましょうか。私たちは本当の人間を知り尽くしていた人間の専門家がいるとすれば、それは使徒パウロであったということができると思います。このローマ書7章でパウロが書いていることほどに、人間の真相をよく把握しているものは他にありません。旧説、私はかつて律法なしに生きていましたと。誰でもごく幼い時にはこのように律法なしに生きているものであります。子供というものは本能的に生きているもので、その結果というものは少しも考えていないのであります。お腹が空くと乳を欲しがりますし、疲れると寝てしまいますし、気分が悪くなると泣き出すものであります。子供というものは律法というものを持ってはおりません。しかし子供も大きくなりますと、突然母親の命令してはいけませんという声を聞くようになるのであります。この時から子供は新しい成長の段階に入るのです。子供はやっていいこととやっては悪いこととがあることを知るようになるのです。母親の言っていることが正しくても、子供はそれに対して反抗しようとするものです。子供というものは母親の言うことはなかなか聞けないもので、自分の意思通りのことをやりたがるものです。母親の戒めの声を通して、子供の中から悪い性質が、言葉を変えるならば罪の性質が明るみに出てくるんです。これと同じように、正直な人は律法を通して自分の内にある暗い性質が明るみに出てくることを認めるのです。まあ、今日の箇所を3つに分けようと思えば、次の手に分けることができると思うんですね。まあ、このローマ書7章の14節から25節までの主題は、人間のジレンマということができると思うんですね。そして第1番目の点は律法の目的、第2番目の点は新しき人に対する3つの事実、そして第3番目は新しき人はどのような律法に従うものか、まあ、この3つの点に考えることができると思うんですね。第1番目の質問は、律法の目的は一体どういうものでしょうか。二つのことを言えると思うんです。第一番目は、古き人を破産へと追い込み、イエスに導く。第二番目は、新しき人を破産へと追い込み、御霊の支配に至らせる。ということであります。人間というものは、徹底的に kengare da monodeari fushin shitsu na monodeari chiko chu shintiki na monodes kono yona tsumi no dore ni naru koto ni yotte hito wa fukou ni narimasu shikashi rippo wa kagami no you ni ningen no tsumi ni kengare da joutai o shimesu dake dewa naku shite iwaba michi shirube toshite shu iesama ni itaru michi o mo shimeshite run desu シュエス様に次のように心からお祈りをする人たちは必ず心からの生まれ変わりを体験するのです。すなわち、私は罪を犯しました。私は汚れたものです。私は不真実なものです。私は自己中心的なものであります。私は生まれ変わりたいと思います。私はあなたが私のために血を流してくださったことを心から感謝します。私の主になってくださいと真心から祈る人は必ず救いの体験を与えられます。このような祈りをするその人の心は開かれてその人の心の中にイエス様が入ってくださるのです。実に多くの人たちがこのことを通して、イエス様が罪を許してくださるだけではなくして、新しい命をも与えてくださることを体験してきたのであります。どのようにして、イエス様はすべての人の個人的な救い主になってくださるのでありましょうか。主イエス様の救いに対して、感謝を捧げ自分の生活をイエス様のご支配に委ねることを通してイエス様は私たちの個人的な救い主になってくださるのです。律法はこのようにして人間を徹底的な破産へと追い込むのであります。しかしそれだけではなくしてこのように破産を体験した人は主イエス様の身元に来てイエス様が決してこのように破れ果てたものをのけものにされずに受け入れてくださることを体験するのであります。このようなイエス様との体験イエス様との出会いを通して人はイエス様の血潮の清めの力を体験するのであります。ロマ書5章1節ですから、信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますとあります。初代教会の人々はみんなこういうふうに喜ぶことができたんですね。信仰によって義と認められた我々、私たちは私たちの主イエス様によって神との平和を持っています。エペソ書一章七節に、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受け取るのです。これは神の豊かな恵みによることです。ヨハネ第一の手紙一章七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとあります。しかし律法は私たちの古き人を破産へ追い込むばかりではなく、私たちの新しい人をも破産に導くのです。このことを私たちはロマ書七章を通して見ることができます。新しき人は自分の罪が許されていること、自分は神の子供であるということ、また自分は神のものであるということを知っております。しかしこのように生まれ変わった新しき人、すなわちキリスト者が律法を行い主なる神の御心にかなった生活を始めようとするやいなや、人は必ず自分の罪の性質を認めさせられ、 onaciku.